主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾っていなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自ら思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はやはり三条のこの説教の一部になりますね。ここも非常に有名な聖書の箇所でだと思います。この思い煩うなというですね、イエス様の教えです。実際のところ私たちはさまざまなことで思い悩んだり、苦しんだり、心配したりするわけですが、それらは、全てとは言えない。多くのことは自分の命のことだったり、何を食べようか、何を飲もうか、あるいは仕事のことだったり、人間関係のことであったり、あるいは自分の健康のことであったり、そういうことが、多いのではないかというふうに思います。ちょうどこの黙想会の終わりにあたっているので、この思い煩いから解放された方は非常に多いのではないかという気が、しますけれども、黙想会の最初にここを取り上げることもやっぱり多い箇所の一つですよね。実際多くの人が思い悩んで黙想会に来るので。でもイエス様がじゃあここで何を勧めるかというとですね、この空の鳥をよく見なさい、あるいは野の花がどのように育つのか注意してみなさいと、いわゆる空の鳥や野の花をよく見たらいいというふうに勧められるわけですね。実際今はちょっと、あんまり、少し花が咲いてますけど、実際この木曽根の庭にいると空の鳥も野の花も見れるので、こういうところを黙想するには実際最適なところですね。ただ日曜日のこの福音の箇所がここだったんで、ここは取り上げなかったわけですけどね、ここが入ってなかったらむしろここを講話で取り上げたというふうに思いますが、私たちの日常生活が、なぜ、思い悩みやそういうものに、とらわれてしまうのかというと、人によるでしょうけれども、この空の鳥とかですね、野の花をなんかこう見る余裕さえなくなってしまうと、やはりとらわれてしまうような気もしますね。たとえこういう黙想の家に来なくても、私たちの日常生活の中で自分の、毎日とは言えなくても1週間の間のどこかでゆっくりと野の花を見たり、 空の鳥を眺めたりするようなそういう余裕があるだけで僕は随分違うんではないかというふうに思いますね。実際空の鳥とか野の花を見る、つまりそれだけ視点をちょっと自分の気持ちを変えれるだけで実際は案外気持ちは楽になるんじゃないかなと思いますね。結局はもう自分の仕事とか、 なんか人間関係とかもそのことだけである意味朝から晩まで追われてしまってですね、そうするともうそういうものに全てが自分が縛られてしまうような、でその中で結局はなんか出口がないようなものの中でこう囚われてしまうようになってしまう。だからこそ僕はイエス様が空の鳥とか野の花を見なさいというですね、この勧めは貴重だと思いますね。だからできれば皆さんも1週間に1回ぐらいは空の鳥と野の花を眺める時間をなんか作られたら、なんかまあそれだけでだいぶ違うんじゃないかというふうに本当に思います。で大自然を見ていると、まあ、もちろんその表面的に見ているだけで日曜日の7時半からやってるダービーの北だったかな、番組見てるとね、そんなに鳥たちも簡単じゃない、かなり生存競争厳しく生きててですね、まあ、それほど簡単ではないってことはまああるわけですが、まあ、それでもその野の花とか空の鳥をですね、神様がやはり慈しんでおられる、神様の計らいの大きさということ、それは私たち日本人大自然を通して自然を見ることによってですね、眺めることができるということもやはりあると思います。まあ、聖書を読んでて日本人としてもう一つこの、まあ、残念だと思うことは何かというとですね、季節感がないんですね、聖書の箇所っていうのは。ここでも野の花を見ようとか空の鳥を見ようって言ってもいつの季節のこと言ってるのかちょっと分かんないけれども、まあ、大体日本人の、文学でも何でもそうですけど、春夏秋冬がものすごくはっきりしていてですね、なんか春はこんな感じとか夏はこんな感じとか、この彩りがもっとあるんですよね。でも聖書の中はなんかこの四季折々がないんですよね。だからこうベタっとしてこう、そう日本人から見たらこう非常に平面的ななんか世界には見えてですね、まあ日本人から見たらそういうところはちょっと聖書の読むと物足りない、つまりどこ読んでても季語がないっていうのかな、どこ読んでてもあんまりこの寒い中で喋ってんのか夏の暑さでやってるのかですね、春のなんかでやってるのかが分かんないから、そういう日本人としてのこう実感みたいなのがちょっと湧きにくいっていうのが、まあ、日本人から見た聖書の、まあ、なんというかこう、まあ、物足りないっていうのが一つですけども、まあ、ともかく、まあ、私たちがこう例えば今日の箇所でもですね、まあ、今日の天気に合わせて、まあ、今日は晴れだからとか、なんかこうある場所を想像して、あるいはその自分自身の生きている春とか夏とか秋とか冬とか、そういう中でこの箇所を味わうならば、それはなんかこう豊かさが出てくるようなやはり気がしますよね。冬の厳しさの中で、その厳しさの中で草花とか動物が生きている、でそこにも春の美しさ、慈しみがあるし、この春の、これから春に入ってきますけどね、春のこういうなんか花が咲き乱れる時期の中でも神の慈しみ、でもそれは結局私たちの人生そのものでもあるわけで、私たちの人生そのものも、まあ、春の時期もあれば夏の時期もあるし、秋のような時期もあるし、冬のような時期もあって、私たちの生活もまあ様々ですね。やはり実際は四季に彩られている、そのような中で生きているわけですよね。まあ、その中で神の恵みがどう私たちに働いているのか、あるいは自分自身ということを思うならば、そこに私たち この人生のさまざまな起伏の中で働くやはり神様 の、この細やかな計らいということ、それはやはり見えてくるのではないかというふうに思いますね。まあ、個人的にはこの鎌倉のこういうところに住んでるから、四季折々の移ろいっていうのはすごく感じるんですよね。これから春になってきますけど、もう山桜とかすごい咲いてるんですよね。この公園の桜だけじゃないです。この山の中に咲く山桜とかすごい綺麗だし、まあこの秋の紅葉とかなんとかですね、もう本当にこの、まあそういう時は日本に生まれてよかったんです。 まあ、そのよう な, なんか季節の移ろいを通しながら神様の恵みが働いている、それを私たちがかみしめていくならば、私たちはそれほど何か、あまりにこう悩んだり心配せずに生きていけるのではないか。その最後は有名なことですよね。明日のことまで思い悩むなというわけですよね。明日のことは明日自ら思い悩むと、まあ、今日一日を結局は大事にしろということですと思いますね。季節というのはそういうもんですよね。今日の春だったら春を味わう、夏だったら夏を味わう、秋だったら秋を味わうし、冬だったら冬を味わう。あんまりね、もちろん冬の時に中に春が待ち遠しいという気持ちとかもちろんありますけど、で私たちは今日与えられてこの天気、この自然、今日一日与えられている喜びや苦労を受け止めていけばいい。でその今日一日働いている神様を信頼して、今日一日の恵みに感謝して、今日一日神様に願う願いを捧げながら歩むことができれば、まあ、素晴らしいと思いますね。この今日一日を大切にするっていうのも僕は日本人の気持ちにものすごく合っていると思いますけど、一日一日の、まあ、積み重ねとも言えるし、与えられている一日一日を大切にしていく、まあ、それだけで私たちの、ね、使命というか務めは、まあ、果たされていくということですよね。一日一日に神様が与えてくださる恵みと、そして私たちが神様に願っていく恵みも、今日一日その恵みが、まあ、与えられたらいいというわけですよね。私たちがこの黙想会が終わって日常生活に、まあ、戻っていくわけですけど、その中で一日一日を、あるいは今日一日出会う人と、今日一日与えられている仕事で、今日一日、関わる人とこの愛を分かち合っていくならば、まあ、それで本当に十分だと思います。そのために必要な恵みも主は必ずくださるのも間違いない、まあ、その神様の憐れみに信頼して、私たちが毎日神の御旨を、まあ、喜びのうちに、あるいは勇気を持って果たしていくことができるように